皆さん、改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。3月第1週の礼拝、共に主を賛美してですね、また祈って、また恵みを分かち合って、そして御言葉から養われるというですね、この時を感謝いたします。今日は、嫌なやつという変なタイトル、まあ、いつも変なタイトルなんですけども、モーセの話をですね、2週間前からしておりますけども、今日もまあモーセの話で、3回目でありますけれども、まあ、これまでモーセは主によって、チェンジ、作り変えられてきました。最初はあのヨルダン川で、まあ、命拾いをした後ですね、自分の実の親のもとで、信仰の訓練を受け、またイスラエル民族の、自分が何者であるかというですね、そのことをしっかり、叩き込まれました。その後エジプトの王室で、皇太子、王の子としてですね、特別な訓練を受けました。当時の世界最高の学びを彼はそこで受けるわけですね。知的にも、またおそらくその武芸であるとか、あるいはいわゆる帝王学というですね、王になってどうするのかというようなこととか、いろんなことを学んだと思います。しかしその後、自らの力で自分の民を助けようとして失敗をして、ミディアンという、まあ、後にイスラエル人が、まあ、歩むことになる、いわゆるシナイ半島でですね、羊飼いを40年間するという、まあ、この40年間の羊飼い生活を通しても、彼はそこで、まあ、謙遜を身につけ、そして、後にイスラエルを導いていく、そのシナイ半島の地理をですね、学ぶという、まあ、経験値を上げるという、まあ、経験を積んでいくというですね、そういう訓練を受けて80歳の時に、エジプトに使わされるわけですね。モーセがエジプトという大きな作業をするために、神様は80年の時間をかけて訓練されたということです。まあ、こちらに80歳以上の方もいらっしゃいますけれども、ようやく訓練が終わったっていう、これからいよいよ主がお持ちになるということで、まあ、50、60まだまだひよこですね。神様は生かすも殺すも何とでもできるわけですから、その人間はまあ何歳までが成人だとか、何歳まで訓練するとか思ってますけれども、まあ、神様の目からするとですね、そんなことは関係ないわけですね。じゃあこれで80歳でエジプトに行きまして、この間お話ししましたけれども、神様のすごい大きな奇跡、たくさんの奇跡をですね、目の当たりにして、自らを使わされた主なる神はこの天地万物をお作りになって、これを自由に動かすことのできる神なんだと。カエルは上がってくる、イナゴは飛ぶ、雹は降る、闇は起こる、最後はウイゴが死ぬというですね、自然も生物も、そして生死さえもこの主なる神は司っておられるんだということを学ぶわけですね。そして最後はあの足の海、航海をですね、神様が終わりになって、そこを乾いた海の底を歩んで、自分たちが行った後エジプトの軍隊が追っかけてきて、それがこの海の藻屑に消えるというですね、もう世界の歴史に残る偉大な奇跡を持ってエジプトを出てくるわけですね。でエジプトを出たところで、これでモーセのチェンジは完成したのか。もう十分苦労したし、学んだし、もう大丈夫か思われると思いますが、実はモーセのチェンジはこれからでした。これから何を学ぶのかということかもしれませんが、それはですね、リーダーとしての訓練です。確かにモーセはこれまで信仰、知識、体力、あるいは人格、いろんな意味で訓練を受けましたけれども、人の上に立ったことは一度もないんですね。こう生の人間と 関わるということを彼は今までしてこなかったわけです。羊はいつも連れてましたけどね、ここからがモーセのチェンジのですね、真骨頂なんです。この葦の海を渡るという大きな訓練があったその3日目、すでに民はモーセに不平を言っております。3日しか経ったんですよ。民はモーセに向かって何を飲んだらよいのかと不平を言った。エジプトを出るときに、まあ、水筒かなんかに水を入れて多分持ってきたと思うんですけども、その持ってきた水が尽きてしまったんですね。水が尽きると民はですね、水がない、喉が渇いたって言ってですね。で、まあ、そこでちょっとこれ割愛してますけれども、泉があったのでその泉の水を飲むとそれが苦かったって言うんですね。それで民は文句を言った、こんな水飲めるかまずくてですね。で神様はでモーセはですね、主に叫びました。神様、もう3日前にあんな大きな奇跡をしてやってきたのに、もう私に不平を言ってます。主に叫ぶと主は彼に一本の木を示された。その木を水に投げ込むと水は甘くなった。神様がじゃあその木を泉に投げなさいって、泉に木を投げるとですね、水がまあ飲めるようになって、みんなこの渇きを癒したってですね。それから1ヶ月半、今度は食べ物がなくなったんです。エジプト出る時にいろいろ持ってきたんでしょうけども、全部食べちゃったんですね。それで民は何と言ったか、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。1ヶ月半前あれだけ大変な思いをして出てきたのに、食べ物がなくなったら、ああもうエジプトで死んだ方がマシだった、こんなところで死ぬのは嫌だ。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに。本当でしょうかね。相当大げさに言ってますよ。だいたいクレーム言う時は大げさですからね。皆さんも気をつけてくださいよ。文句言う時はだいたい大げさになりますからね。たくさん肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちはモーセとアロンですね、我々をこの荒れ野に連れ出しこの全会衆を飢え死にさせようとしている。モーセはもうこれを聞いてまた神様に助けを求めたら、主はモーセに言われました。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。これがいわゆるマナですね。これから荒れ野の生活が終わるまで毎朝マナが降るわけです。そして来る日も来る日もマナを食べて生活をしておりましたところが、また文句が出ました。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。もうマナは飽きた。来る日も来る日もマナばっかり。マナを美味しく食べる本というのは出てるか。まあ今だったらね、ネットに書き込みがあってね、マナの美味しい食べ方みたいな、マナのなんとか2とかね、マナはこうやって美味しく食べましょうみたいな。まあその頃はなかったと思いますが、まあそれでも工夫してマナ、もうマナ飽きたよ。神様はこの何も食べ物のないあれので40年間毎朝毎朝マナを降らされたんですよ。マナは完全栄養食ですから、すごいですね。マナだけ食べてれば完全にバランスのいい食事でも、もう飽きたと贅沢言って、モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で泣き言を言っているのを聞いた。一人二人じゃなかった、もう あらゆるその家の前でですね、まあちょっと申し訳ないですけど奥さんたちがね、もうマナ飽きたよね、もう食べれんよ、もう飽きた、もううちの子もマナもう食べとない言うんじゃですね、困ったねみたいな話をしていると、ところがですね、これを聞いてお怒りになったのは主ご自身ですね。主は激しく憤られた。あ、当然ですよ。何を言ってるのかと。何も食べ物ないのにね、毎朝マナを降らせてやってるのに。 飢え死にしないように。それで主は激しく憤られたんですね。でモーセは苦しんだ。モーセは主の怒りがこの民に下るならばもう一瞬でこの民は滅ぼされてしまう。確かに文句を言ってる。でも主の怒りが下ったらこの民は滅ぼされてしまうというので何と言ったか、どうしてもこのようになさりたいならどうかむしろ殺してくださいと。ちょっとこれ割愛してますけれども、モーセはどうか私を殺してくださいって言ったんです。民を滅ぼすならば私を殺してくださいと。自らを犠牲にしてですね、神様に取りなしたんですね。まあ、他にもこの不平はねたくさんあったと思います。聖書に載ってる話もたくさんありますけれども、これがリーダーとしての最初の訓練ですね。次の訓練は戦いを指揮するという訓練です。アマレク人が襲ってきました。アマレク人というのは、いわゆる遊牧民であるんですけれども、まあ、遊牧民なのか略奪民なのかわからないような、とにかくあちらこちらに出没して、民を襲っては略奪する。この後も頻繁に出てきますけれども、で、アマレクが襲ってきたので、モーセはヨシュアをリーダーとして、もうすでにモーセは次のリーダーとしてヨシュア を認めておりましたので、モーセはヨシュアに言った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。自分は行かないけれども、ヨシュアお前行って、戦いにたけた男子を選び出してアマレクと戦ってこいと。モーセはどうしたかというと、丘の上でこの戦いが見下ろせる丘の上に登って手を挙げて祈ったんですね。神様どうぞ助けてください。でモーセが手を挙げている間イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。面白いですね。モーセはこうやって手を挙げて、こうやって神様助けてくださいって言うと、イスラエルがわーって言ってアマレクがどんどんどんどん押されていくんです。あ疲れたって手を下ろすとアマレクがわーって来てですね、はい、でそれを脇でアロンとフルという、あフルもモーセの従者ですけど見ててですね、あれモーセが手を下ろしたら負けそうになるぞと。モーセもさすがに疲れてくるんですよ、ずっとこうやってると。それでアロンとフルが両側に立ってモーセの手を支えたってですね、ちょっとインチキですけども、それでもモーセはこうなりながらでも、もう手しびれてきたとか言う、モーセさん頑張ってください、もうちょっと待ってください、もうちょっとで勝てそうですからってですね、これも一つのレッスンなわけですね。戦いに勝利するのは主の力でやると、自分たちの武力じゃなくて神様が勝たせてくれるんだということを、このモーセが手を挙げるときに優勢になったということで神様はお示しになったわけです。戦いを指揮するということによってモーセ自身もそのことを学ぶわけですね。3番目のリーダーとしての訓練は仕事を委ねるという訓練です。この人の上に立つというか、リーダーにとってこれは一番大切なことですね。何でも自分でやれば簡単なんですけれども、自分でやってると限界が来るんですね。妻ミリアムの父エトロという人がですね、モーセと家族に会いに来ました。モーセがイスラエルの民を連れてエジプトから出てきたということを聞いてですね、自分の娘や孫たちに会いにエトロが来たんですね。いや大変だったねモーセ、随分苦労しただろうねって言ってですね、よく来たねって言ってですね、エトロはモーセを慰労しました。でその後しばらくモーセの様子を見ているとですね、モーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいたと。エトロが訪ねてきてモーセの様子を見ているとですね、モーセは一日中座って、その前にずらーっとイスラエルの民の列ができている。そして一人ずつやってきては、モーセさん、すいません、うちの子が言うこと聞かないんですけどどうしたらいいでしょうかとか、隣の子と喧嘩してひどい殴られたんですけどもどうしますでしょうかとね、隣のやつがうちの羊を盗んだんだからどうしたらいいでしょうかとか、まあそういうこの 何て言うんでしょうかね、いろんな相談がもう何百人もいるわけです、何百万人もいるわけですから、もう一日中ずらーっとこの列ができて、モーセは一時それを聞いて、あ、それはこうしなさいよとか、これは良くないよとかって言ってたんですね。エトロはそれを見ていて、あなたは民全体の中から神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み、これ賄賂をもらうからね、これ裁くということになった、不正な利得を憎み、信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。エトロはいいこと言いましたね。モーセはこれまでいろんな訓練を受けてきたけれども、人の上に立ったことがなかったので、自分の仕事を誰かに委ねるということを知らなかったんです。リーダーになったからこそ彼はそれを学んだんですね。次の訓練はだんだん大変な訓練になってくるんですけども、責任を取るという訓練です。有名なあの金の子牛事件というのがありましたね。神様はイスラエルの民が約束の地カナンに入って、そこで彼らが幸せに暮らしていくためのルールを直接モーセにお授けになりました。モーセが考えたわけではありませんで、ルール作りというのもリーダーの大切な仕事ですけれども、これは神様はモーセに与えられたんですね。でそれを与えるためにモーセはシナイ山に登って、神様から10回をはじめとしていろんなルールを教えられました。幕屋をこう作ることとかね、そこで使える祭司はどんな服を着るとか、こういう問題が起こったらどうするとか、いろんな衛生面の問題とか、もういろんなことをですね、神様はモーセに教えられた。あまりにも時間がかかったので、民がですね、モーセどこ行ったんかと心配になったんですね。あれだけ文句ばっかり言ってたのに、モーセがいなくなると今度心配になっちゃって、それでアロンに、ちょっとモーセがおらなくて心配だから神様作ってくれやって。我々に先立って進む神々を作ってくださいって。でアロンはですね、モーセのお兄ちゃんのくせにそこでバシッと言えばよかったんですよ。何を言うのかと、お前たちの神様の素晴らしさ見てきただろうと、あの出エジプトでどんなことがあったか見てきただろうと、目に見えない神なんだよと言えばいいのにね、ダメなんですね。この人すぐに寄り切られちゃって、じゃあみんなあの耳は外しなさいと、この金の耳は全部外させてですね、それで鋳造を作って金の格子を作って、これがエジプトから導き上った神様だと言ってですね、こんな感じで作ってね、そして、その前でみんながお祭りをやるわけですよ。当然主はお怒りになってですね、そしてモーセに、もう私は限界だと、このイスラエルの民も滅ぼしちゃう、全部削除、ゴミ箱にクリックして入れちゃう、モーセお前から新しい民族を作る、今の民族はあのヤコブから生まれてきた民族だけれども、まあ文句ばっかり言うし、ちょっともう目を離すと変な神様作ったりするしと言ってモーセにおっしゃったんですね。でもその時モーセはですね、今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、と言って取りなすわけです。どうぞ許してくださいと。そして最後にこれちょっと割愛してますけど、もしそれが叶わないならば、もしお許しくださらないならば、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。この民を滅ぼすぐらいなら私を滅ぼしてください。私をあなたのリストから取り除いてください。私をあなたの民から外してくださっても結構です。まあ素晴らしい、リーダーの鏡ですね。責任を負うと、この責任は全部私にありますと言って、そうじゃないですよ、そうじゃないのに彼はこのことによって、自らの責任を負おうとしたんですね。さらに大きな事件がありました。これも有名な、もう約束の地が目の前だという時に、10人の、ね、 偵察12人の偵察隊を送ったっていう話ですね。で各部族から1人ずつ12人のリーダーが、カナンの地に偵察に行きました。そこは素晴らしい土地だった。ブドウの房を2人で抱えたって書いてありますからね。よっぽど大きなブドウがなったんでしょうね。でこれを帰ってきたカレブとヨシュアはですね、もう素晴らしい土地でした、そして神様が共にいてくださるならば、あの主のナショナル神が共にいてくださるならば絶対に、あの土地を征服できるから行きましょうと積極的な意見を言いました。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てますと。2人がね、12分の2、6分の1ですね、が積極的な意見。ところが残りの10人、6分の5はですね、いやいや、無理無理。あの民に向かって登っていくのは不可能だ。彼らは我々よりも強い。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。イナゴのように見えて大げさでしょ。これもね、イナゴなんてこんなもんですからね、絶対そんなはずはないのに大げさなんですよ、文句言うときは、ね、でその10人の報告を聞いて民はどう言ったか、ね、ヨシアとカレブがいや必ず勝てますって言ったのに、10人、残りの10人がいやもう無理無理、絶対無理、もうすぐに踏み潰されちゃうみたいなこと言ったもんですから、民はモーセに不平を言った。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。祭司は奪われてしまうだろう。それぐらいなら、それくらいならエジプトに引き返した方がマシだ。どんだけエジプトで苦しい思いをして助けてくれと神様に叫んだのかと。そうでしょ、ね、であの銃の奇跡が起こって足の身が割れてここまでやってきた。もう主なる神の素晴らしさは分かってるはずなのに、もうちょっとですねこう否定的なことを言われるとすぐにケチョンとなっちゃう。皆さん大丈夫ですか、ね、ちょっとでもなんか不安があるとですね、あもうダメ、もう絶対無理、ね、もう信仰は風船みたいなもんですね。ちょっと穴開くとパーンと割れちゃう、ね、これ風船信仰って言うんですね。何もない時はどんどん大きいんですよ。もう私ぐらい信仰的な人はいないみたいな顔してるんです。なんかちょっと不安があるとプチッと刺されてヒューフって小さくなってですね、あもうダメだ、あもう神様もうダメです、ダメです、もう私はもうダメ、死んだ方がマシですみたいなです、ねね、まあ辛かったのはモーセですよ。主は怒りイスラエル人を滅ぼし、モーセから新しい民を作ろうと言われるんですね。民数記ですけども、ちょっとまあ割愛しておりますので少しその前後を読みたいと思いますが、民数記の14章ですが、14章の11節、主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。彼らの間で行ったすべての印を無視し、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打ち、彼らを捨て、あなたを彼らよりも強大な国民としようと、そうおっしゃったと思うんですよ。いつまで私を侮るのか。これまでどんだけなことがあったのか忘れたのか。でモーセは主に訴えた。ちょっと長いですけどね、ここを読みたいと思います。エジプト人はあなたが道からをもって彼らの内からこの民を導きられたこと、導き上られたことを聞いてこの地方に住む者に伝えます。彼らは主よあなたがこの民のただ中におられ、主よあなたが間のあたりに現れたること、またあなたの雲が民の上にあり、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって先頭に進まれることを聞いています。もしあなたがこの民を一挙に滅ぼされるならば、ここからです、もしあなたがこの民を一挙に滅ぼされるならば、あなたの名声を聞いた諸国民は言うことでしょう、主は与えると誓われた土地にこの民を連れていくことができないので、あれので彼らを殺したのだと。神様、ここで彼らを殺したら あなたがあの素晴らしい奇跡をエジプトで行われたことをこの周辺の人はみんな知ってますと。だからあなたは素晴らしい神だなということがちょっと周りの人たちにも伝えられているのに、もしここでイスラエル人を滅ぼしたらあなたの名声は地に落ちますよ。結局主なる神は自分の民を約束の地に連れていけなかったからあそこで殺したんだと言われますよ。それでもいいんですか。今我が主の力を大いに表してください。あなたはこう約束されました。主は忍耐強く慈しみに満ち罪と背きを許す方、しかし罰すべきものを罰せずには置かれず父祖の罪を子孫に3代4代までも問われる方であると。どうかあなたの大きな慈しみの故に、またエジプトからここに至るまでこの民を許してこられたようにこの民の罪を許してくださいと言ってですね、祈るんですよ。主なる神はあの民を滅ぼすといい、民はなんでこんなところに連れてきたんだと言ってですね、いわゆる中間管理職ってやつですね。上からは言われね、下からは突き上げられ、もう相当モーセの怒りをひどくなってんじゃないかなと思いますけども、ね、そしてまあいろんなやり取りがあって最後にね、最後に主はですね、じゃあしょうがないから今この時点で20歳以上の成人は約束の地に入れない、つまり今の世代は約束の地には入れない、でもその後の世代を約束の地に入れようと言ってですね、まあヨシュアとカレブ以外ですけども、ヨシュアとカレブは積極的な信仰的な発言をしたので、それからまあ40年の荒れ野の暮らしが始まるんですね。40年これからまあ来る日も来る日もマナーを食べながら、上の世代がみんな死ぬまで続いたわけです。まあでもこれらの訓練によってモーセはそれまで味わうことのなかったね、このリーダーとして立つということの辛さというか、でもそのことによって彼は民に対する憐れみであったり寛容であったり愛であったり、いろんなことを学んで作り変えられていくわけですね。それで40年経って、さあいよいよ約束の地だという時に最後の訓練が一番厳しい訓練、また不平が起こりました。水はないですよ、水のないところなんですから。それでも民はですね、また水がない、さてそこには共同体に飲ませる水がなかったので、彼らは徒党を組んでモーセとアロンに逆らった。一人二人じゃなくてみんなでですね、ちょっともう水がないから、また文句言いに来いやってですね。で主はモーセに指示を出されました。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。アロンの杖を持って民を集めて岩に向かって水を出せと命じなさい。でそう言われたんですね。それでモーセは民を集めて、この大きな岩があったんでしょうね、でそこで水よ出ろって言えばよかったんですが、さすがのモーセもですね、もうこれだけ毎日毎日不平ばっかり言われて責任も取らされて頑張ってきたもんですから、もう水がないっていう言われて、ちょっとやっぱり頭がきたんでしょうね。この杖でモーセは手を上げ、その杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだと。まあコンコンと叩いて水がジャーッと出たのかなって感じですけれども、どうもそうじゃない感じですね。手を上げて岩を打ったっていうのは、おそらくモーセの感じとしてはですね、この野郎、もう毎日毎日水じゃ食い物じゃ嫌がって、 よし、じゃあ水出してやるわってですね、岩に向かってガンガン叩いたんですよ。降れ飲め、ね、ちょっと僕はモーセの気持ちになってますから、ね、やりますか、杖持ってきてね、もう劣化のごとく起こってですね、モーセの気持ちも分かりますよ、ね、苦労してきたんですから、もう散々いろんな面もう頼むけ、もう分かってくれやと、ね、もうこの後に及んでまた水がないじゃの腹減ったらもう勘弁してくれと、ガンガンって殴っちゃった。そこで主はおっしゃったんです。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。え？岩を打っただけなのに、岩を打っただけですよ神様。いや、あなたは私の聖なることを示さなかった。確かに神様は何とおっしゃったでしょうか。岩を打てとは言われなかったんです。岩に命じろと言われたんです。杖は持ってけと言われましたけれども、杖で叩けとは言われてないんです。モーセは怒りに任せて、まるで自分の力で水を出してやるかのように振る舞ったわけですよ。それは大きな間違いですね。水をお出しになるのは主なる神様ですから。これまで散々いろんな訓練を受けて苦労して苦労してここまで来たんですけれども、最後の最後でモーセは一番大切なことを破ってしまった。それは主なる神を聖なる方としなかった。この神を恐れるということを民に教えなかったんですね。それゆえあなたたちはこの改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。さらっと書いてありますけど、これどういうことですか。それゆえあなたたちはこの改宗を私が与えるという土地に連れていくことはできないよ。つまりモーセとアロン、お前はこの人たちと一緒にカナンの地に入れないよって言われたんです。これまで120歳って書いてあるんです。モーセが死んだのは120年、まあ確かに80歳でエジプト行って、それから40年アロンにいたんですから、120年苦労に苦労を重ねて、もうすぐそこに約束の土地があるというところで、はい、ダメ、あなたは入れません。なんと過酷な、なんと厳しい訓練でしょうか。皆さん、ね、モーセに同情しますよね。いいじゃない神様、もうこれまでモーセ頑張ってきたんじゃけ、許してやってや、ね、一緒に生かしてやって、ちょっとでも生かしてやってほしい。神様ダメ。これはリーダーとして一番大切なことだったんですね。神様は聖なる方である。このあらゆるさまざまな奇跡は神の憐れみによって、神の力によって起こってきたことで、モーセがやったことでもアロンがやったことでもないんだと。この神の力、神の素晴らしさ、神様という方と人間の違いをですね、はきちっと分かたなければいけなかった。それができなかったがゆえにモーセは約束の地に入れなかったんですね。モーセの最後のチェンジ訓練はリーダーとしての訓練でした。民の不平を受け、戦いの指揮をし、仕事を委ね、責任を負い、民のために取りなした。モーセの最後のチェンジに貢献したのは誰かというと、イスラエルの民なんですよ。しかも嫌なやつらなんです、ね、言うことを聞かない、わがままで不平ばかり言っている、ね、この扱いにくい、幼い、罪深いこの民がモーセを作り変えていく。 これが神様が最後にモーセに与えられたチェンジであった。そして主なる神を聖とするということもこの民がいたから与えられた訓練だったんですね。人の上に立つ、あるいは人と、まあ上に立たなくても人と関わることによって私たちは作り変えられていくということは間違いのないことです。しかもそれは嫌な相手、自分にとって好ましくない人との関わりの中でこそ磨かれていく。鉄は鉄を持って研磨する、人はその友によって研磨されるという私の好きな箴言の言葉ですけれども、友じゃなくてもね、人は嫌なやつによっても磨かれる。人を研ぐのは人しかないんですね。教科書によって人は研がれないんです。学問によっては人は研がれないんです。いつも言ってますけど、修行によっても研がれません。座禅を組もうが山の中こもろうが人間は成長しないんです。人と関わることによって人は成長する。だから神様は家族、夫婦を作り、家族を作り、教会を作られてるんです。人が人と関わっていくことによって人は成長するんです。時にリーダーになることもあるでしょう、そうでない場合もあるでしょう。でもその一つ一つのことによって神様は私たちをチェンジされる、作り変えられていく。人と関わることから逃げていたら人は作り変えられないんです。一番大変なことですからね。誰でも嫌なんですよ。傷つけられるんじゃないか、嫌なこと言われるんじゃないか、そう思ったらですね、皆さん出エジプト記から新命記までの今日のモーセの話を読んでください。モーセに比べれば大したことはないです、モーセに比べれば私たちの、まあ、訓練なんかですね、全然大したことないです。しかもモーセは最後約束の地を前にしてね、これ約束の地を山の上から見てるモーセの想像図ですよ、あんなとこだったかってですね、見てるんですね。まあでもこれは家庭の話ですけど、もしモーセが最後失敗をせずにね、そのままカナンの地に入っていたら、やはり一番大切なことをモーセ自身が学べなかったんじゃないでしょうかね。だからモーセはそのことをおそらく納得して、この約束の地を眺めながらその生涯を終えたんじゃないかなと思います。私たちにはどのような訓練がね与えられるんでしょうか。お祈りしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの目は私たち一人一人に向けられている。モーセという一人の人物を120年かけてあなたは作り変えられていかれた。もちろん彼は特別な役割を与えられてはいましたけれども、しかしあなたはモーセも、そして私たちも同じようにあなたの宝として扱っていてくださいます。どのような訓練があり、どのように私たちは作り変えられていくのでしょうか。しかし全てのことの背後にあなたはおられて、そしてそのことによって私たちが作り変えられていくのだということをどうぞ信じ感謝して、あなたの訓練に甘んじることができますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。